それでは、続いて、中国人客の購買パワー獲得術、ケース62ですね。店頭デモを強化するという号ですね。これ冒頭に書いてある通り、ますます中国、特に沿岸部はその小売業の競争が激化してますね。私の知り合いの企業が、やっぱりネットショップもやんなきゃいかんみたいな感じになって、この2年間でですね、8店舗ぐらい、いわゆる EC サイトみたいなものをね、立ち上げたんですけど、で、実際どうなったかっていうと、8店舗とも赤字なんですよね。で、これは実店舗も厳しいし、ネットやっても厳しいというのが、やっぱり現状なんだなっていうことがすごいよく分かりました。私は EC サイトはね、詳しくないので、特にコンサルやったりとかっていうのはしてないんですけども。で、ただデータはずっと見せていただいてたんですけども、確かに EC サイトの売り上げは結構あるんですね。結構ある。だからそういうのをいいことに、日本でも、ほら、なんだ、中国の、そういう EC サイト作りましょうみたいなサービスやってるとこありますけども、売り上げがすごいですよというふうに歌ってはいますが、問題は利益ですよね。欲しいのは利益なので、難しいなと。なかなか難しい。原因はですね、いろいろありますけども、私の知り合いはアパレルだったので、衣料品ですね。だから、やっぱり返品率の高さ。もうこれに尽きるわけですね。で、そんなことで今、実店舗、やっぱり真面目にやろうじゃないかっていうことで、で、そんなような、やっぱりネットがあるさと逃げてた人たちもやっぱり実店舗ちゃんとやんなきゃなとなってきて、そんなので最近、そうですね、この2、3年やっぱり、お店の運営管理の研修がもうほとんどになっちゃいました。現地で。中国の現地ですね。で、そういうことが、でも、やっぱり実店舗が大事なんじゃないかって、やっぱり気づかされた、大きな原因はですね、やっぱりアップルストアの存在があるんですね。で、中国、特に上海なんかは、すごいアップルストアがあるんですけど、巨大で。素晴らしいデザインなんですけども、そういうアップルストアがどんどん増えているんですが、そうは言ってもネットでも売ってるんですね。いっぱい売ってます。一般的にはそれがほら、重なっちゃうと、どっちかが食われちゃうんじゃないかというふうに、言われてるんですけども、中国のアップルの場合はですね、実際は例えばある地域で、もうネット販売がバーンと売れてるような地域に、あえてその店がドーンと出るんですけども、そうすると店もちゃんと黒字になって、で、さらにインターネットでのその売り上げの方も以前より上がるっていうんですよね。で、これがこの話がどんどん広まってきて、なんでやっぱり店も大事なんじゃないかっていうことになってきたんですね。で、アップルストアは、世界中なんとなく雰囲気っていうかフォーマットが似てるので、皆さんも想像つくと思うんですけども、別に、洒落た店ですけど、机の上に基本的には商品がバーッと置いてあって、ね、スタッフの方々がいろいろデモやって見せてくれたり、使い方を教えてくれるという、考えてみればオーソドックスなやり方なんですけども、ただそれで両方両立できるのは何でだろうというような、いろいろ研究されてるみたいですね。で、実際じゃあ上海の普通の店はどうなってるかっていうと、特に上海万博とか北京オリンピックに向けてぐわーっと成長して、で、その頃からいろんな大型ショッピングモールができ、で、さらに世界中の本当にブランドショップがもうどんどん出てきて、 店はいろいろ増えたんですけども、で実際そういう店を除くと超高級ブランドを除けばですね、まあなんていうか日系だったら、まあそのまんまの雰囲気を作ってますよね、極めて、うん、ね、やっぱりこうお店の中にポップがすごく多いんですね、うん、何パーセントディスカウントとか何パーセントオフ2つ買うと2割引きとか、そういうものから、まあ、商品の紹介のなんかこの画面綺麗とかね、そういういろんなポップがこううわーっとあるわけですね。で、まあ、さらにポスター、で私がよく店舗指導の中で言うのは、君たちこれポップ売りたいのっていう話をよくするんですよ。で気をつけないと、例えば1個の商品の周りにポップ3つあったりするんですね。だから全体的にパッと見た時にポップの方が目立つし商品がよく見えないなんていう店も、まあ、実際あるんですね、うん、またクリスマスの時のポスターが貼られたまんまになってるなんていうのもありますよね、でまあそういうのをやっぱりみんなでこうアップルストア行くと、うわ何にもないじゃないっていうことにやっぱ気づきますよね、うん、でさらに例えば、iPhone とか、紹介するのでも、ちゃんとここを横に、なんか9.7 インチの iPad がね、置いてあって、で、それがこう、スライド動画みたいなので、iPhone の特徴を教えてくれてて、ポップじゃないですよね。ちゃんと Apple 社の製品、他の製品を使って、紹介してると、うん。で、iPad のところ行くと、なんか今度は iBook。パソコンでなんか、iPad の、まあ、特徴なことを見せてくれたりとかですね、ちゃんと自社製品を使って余分なそのポスターポップをほとんど置かずにですね、運営してて、まあ、大変清潔感があって広々綺麗、でそれよりはやはり一生懸命こうデモンストレーションやってくれるんですね、うん、何でしょう、触って聞いてなんか絵を描いたりですね、でそういうのを、まあ、みんなで勉強するようにして、やっぱりそのポップよりまずそういう体験とかデモンストレーションが大事だよねということです、うん、でまあこういうのがそのなんで大事かっていうとですね、やっぱりこのアップルストアの衝撃はですね、ただ綺麗でポップがないというだけじゃなくて、中国は本当にね、ついこの間までついね、まだね、4、5年、オリンピックとか万博ぐらいまでは、商品がショーケースの中に入っていて、で、これ見せてくれって店員にこう指さしてね、で、そうすると店員が来て、鍵でガチャガチャガチャって、その、ショーケースを開けてくれて、商品出してくれて、まあ、それで初めて触るとかですね。で、その時代が過ぎると、今度は、まあ、置いてあるんだけど、サランラップみたいな、なんかこう、あれぐるぐる巻きになったものが置いてあって、まあ直に商品触れなかったりですね、でその時代が過ぎると今度はまあチェーンですね、うん、持ってかれないようにこうチェーンが巻いてあって、チェーンがついてるんですね、商品に、でその状態でこう物を触ったり、してました、うん、特に家電のようなちょっと高級なものの場合はそういう売り方が多かったんですね。で最近になってやっと IC タグ、お店の出入り口にこうあれが立ってるセキュリティバーみたいな。で、商品持って出ようとするとピピピピピピってなると。で、これがあるので、比較的自由に商品が触れるようになってきたんですね。で、この商品が自由に触れるっていうのは中国市場にはものすごくマッチしてるんですね。我々日本人にとっては当たり前に見えますが、要するに、本物を触ってこれが本当に買えるかどうかっていうのが、ついこの間までなかったので、うん、ショーケース指さしてこれくれって言って実際に商品を受け取って家帰ったら違うものが入ってたり、不良品だったり部品が少し欠けていたりなんていうのが、本当に 4,5 年前まではね、まだまだずっとあったらしいですよね、そういうのが、うん、だからやっぱり生商品をこう確認したいっていうのがあります、うん、で実際例えばカメラだったらカメラ、じゃあくださいって言って奥から商品出てくると箱に入った状態のものを全部開けて、で実際に電池入れて全部動かしてみて、それからお金払いますよね、まあ、そのぐらい本物かどうかっていうのをね調べたくなる、うん、 なので、まあ、このアップル社のやり方っていうのは、まあ、大変マッチしたんですよね。で、まあ、そういうやり方をもっともっとこう他の会社を真似しようよということで、まあ、よくアップルストア巡りをやったり、してました。で、ある会社が、じゃあ日本にも見に来たよっていうので、あ、これはラッキーということでですね、ご案内したんですね。で、まあ、半分はあの観光地巡りだったんですけども、まあ、半分は日本の販売サービスを学びたいというようなツアーでした。で、これ、まあ、インセンティブも入ってるんですね。インセンティブ旅行の兼ね合いなんですけども、で、この時に、実験をしたんですね、要するに。で、この2ページ目に書いてある通りなんですけども、実際のその、例えば、立ち寄ろうとするね、ショッピングモールの知ってるお店とか先に、まあ、お願いしといて、例えば時計売り場行ったら必ず触らせて、しかも腕に巻いてくれとかね、直に。そういうことをもう徹底しました。お土産のコーナーでも全員に試食、試食だけじゃなくてちっちゃいお茶でも出してくれよとかですね、やっぱり和菓子系のものっていうのはお茶があって初めて美味しいじゃないですか。で、そんな中で、まあ、最もヒットしたのはやっぱり富士山は絶対行きたがるんで、まあ、いつも通り富士山は行ったんですけども、で、そうすると大抵まあね、富士山の地域観光って実は富士山そのものの景色っていうのはすごいコンテンツなんで、まあそれはそれでいいんですけども、みんなそこでこうイエーイってやって写真撮って、まあ温泉でも入って一泊して、あんまりないんですね他に。夜もあんまりお店やってなくて、意外と実は楽しめない。まあだけど富士山は見たいっていうので行くんですけども、でせっかく富士山を撮るんであればということで、プロのカメラマンを呼んどいてですね、その富士山をバックに人物、人を撮る撮影のやり方とかですね、またはそういうののこう撮られ方、ね、立ち方とか、きれいに撮ってもらうための方法とかですね、まあ実際そういう一眼レフカメラなんかの操作方法とか、さらに手入れの方法なんかも教えてもらいました。でこれを徹底的にやったらですね、まあ、富士山こう どっから見ても綺麗じゃないですか。だからまあ、富士山周辺にいる滞在時間がまず伸びましたよね。でさらにその中国のツイッターであるウェイボーとか、まあ、ああいうものにそのどんどんこう投稿するっていうんですか、自分のブログとか、またはウェイシンで、まあ、LINE みたいなもんですね。あれで仲間に送る、その量がね、やっぱり増えましたね。で、このプロのカメラマンのアドバイスってやっぱりいいなと思ったんですね。で、もう一つはですね、レンタルサイクルがよくありますよね、観光地には。で、富士山周辺もいっぱいあるんですけども、で、その時もいつもね、だいたい2、3人かし、まあ、せいぜい4、5人しかやらないんですよね。なので今回はいわゆるその専門家に来てもらったんです。サイクリングの、ああいう雑誌にもね、なんか執筆している女性なんですけども、でその人にその、まあ、快適なサイクリングの仕方、乗り方、姿勢、ね、それこそメンテナンスの仕方、簡単にできる空気圧とか、なんかチェーンとかですね、まあ、そういうのをこうちゃんと教えてもらいながら、泊まって写真を撮りつつ健康的に楽しくサイクリングする方法みたいなのやったら、これ全員参加したんですけども、でこれのおかげでみんなサイクリングいいなって結局なりまして、その後他の観光地行ってもサイクリングをするようになったんですよ。でこの結果滞在時間がね、すごく伸びたり、その地域のその周遊率ですね、周遊がすごく良くなったよという話を書きました。そうですね、意外と観光地周遊バスみたいなのとか出てはいるんですけども、やっぱりね、分かりづらいみたいで、なかなか周遊バスもちゃんとガイドさんがアテンドしてる時を除くと、 まあ、単なる団体の、ね、フリータイムでは乗らないですね。やっぱり個人ビザで来てるお客さんたちぐらいじゃないですか。なのでそれをちゃんと使ってもらう、ね、サイクリングというのをやってもらって、できるだけこう周遊して、いろんなものを見たり買ったり食べたりしてもらうというのが、まあ、狙いだったんですけども、で、まあ、この大きく2つプロのカメラマンとこのね、サイクリングの専門家を呼んだことで、帰国までにですね、実はカメラも売れましたからね。カメラも売れました。で、さらに、自転車も、ここにはね、1個しか書いてないんですけども、実はね、5台売れたんですよ。5台。で、全部折りたたみなんですけども、あ、ですね。で、ここの、トラベルジャーナルに出ている写真は、これは折りたたみじゃなくて、自転車をこうバラバラにした状態で梱包してある写真なんですけども、これ50万円以上するんですよね。もうびっくりしましたよ。そう、なんかそのサイクリングを教わってた時の写真をこの孫さんという人がウェイシンというその LINE に載せたんですね。そしたら彼のいとこがトルコにいるんですけど、でもまさにサイクリングマニアらしくてね、うわ日本にいるのかってなって、で日本のなんとかっていう、まあ変速機がある島の、のなんかこういう自転車買ってきてくれないかみたいなオーダーが来たらしいんですね。で帰る前の日かなんかに確かですね、南船橋のララポートの自転車かなんかで買ったのかな。で、この後そのまんまトルコに行くらしいんですよ、休暇でね。なので、彼にお土産なのか、お金をもらうのかわかりませんけども、まあ、なんでしょう、その50万円の自転車が売れたぞということですね。他の方は、4台は、いわゆる折りたたみでしたね。ただ結構いいやつでしたよ。10万円ぐらいの。サスペンションとかもついてるね。まあ、サイクリングには快適なやつで。これはサイクリングのその専門家の女性がね、もし買うんだったらこういうのがいいよってアドバイスをくれてたみたいで、おすすめの自転車をいくつか、なんか、写真のリンクを、皆さんに送ってくれたらしくてですね、それで買ったということですね。で、実はこの時誘ったここにあるその A 社というところのそのまあインセンティブ旅行をアテンドしたんですけども、ここも販売店でそのまあもっとデモをやろうよってこう提案してた最中だったので、実際自分たちがこうやって味わって、いろんなデモ体験プロの説明を受けることでこんなにね楽しい経験ができたり、まあ、結果いろんなものを買ってしまうんだって自らまあ体験したわけですよね。でこれはもう本当に、素晴らしい、まあ、結果になったなとちょっと自画自賛しておりました、で早速、そういうポップとかねポスターじゃなくて、やっぱりちゃんとした専門知識をもっと勉強してさらにお客さんにどんどん使ってもらうと、ね、で正しい、いろんな使い方をこうちゃんと提案したいですっていうような話だったんですけど、そうですね。僕、これは別に中国に限らず、どの国でも、そういうふうに言ってますね。ポップで売り上げ上がるものって、ものによりますよね。ものとかお店。例えば、なんて言うんだろう、スーパーマーケットみたいな感じで、その店員が、まあ、基本的には接客しないと。で、物が置いてあるだけのところでは、なんかこう、ね、従業員の方が手書きでいろいろこれはお肌にこういういいですよとか、ああいうのをね書いておいてくれるとよくわかるじゃないですか。そういうところではいいかなと思いますね。そうですね。またはその外国人対応でね、もう言葉が外国語ができないっていうんであればそういうポップを立ててあげることで物を売るっていうのはこれはまあやむを得んでしょうね。 ただまあ一般的にはその商品がまあ目立つように置いた方がいいと思うんですね。でできればこう触れる、うん、触っていじれる家電だったらこう操作できるとか、ね、アパレルだったらこうガンガン試着できるとかですね、なんかそういう仕掛けの方をもっと力を入れたいなっていうふうに思いますね、うん、でそうでないとポップだけだったらやっぱりネットで買っても同じなんていうことですよね。最近あのレビューが、出てるんで使った人たちのレビュー見てる方がはるかにいいなってなっちゃいますもんね、うん、そうですね、あで私はあのよくね一回すべてのポスターとポップを全部なくすところからやりますね、でその中で接客をしてみて、あの接客ツールとして逆にこのポップがあった方が説明がしやすいとかですね、そういうそのセールスにねこう補強になるようなポップは逆にこうもう一回戻したり、しますね、であのスタッフでできるところはスタッフがやった方がいいと思うんですね。何のために雇ってるのか分からなくなっちゃいますからね、またはそうですね、そういう、何か操作方法使い方そのものがこう、まあ、書いてあるなんていうのはいいでしょうね。それすればお客さんがスタッフいなくても自分でね、その商品触っていじって体験できるということですから、まずまあそういうものを優先するべきかなというふうに考えます。そうですね、もう実店舗本当のお店でしかできないことをしっかりやるっていうのはまず基本でしょうね。ただ美しいディスプレイで置いておいて売れるっていうのはもう、まあ、それで売れてればね、日本全国小売業こんなに苦労してないですもんね、まあそうですね、それでもそこでいいなと思って触った後結局家帰ってインターネットで買っちゃうじゃないかっていう、これはもうあの中国でも諸外国でも同じことを言われますけども、ただメーカー的にはまあどっちかで買ってくれればいいという考えもありますよね、でただ実店舗の方になるとそうはいかないですよね。店舗オーナーたちはあの死活問題なので、まあこのアップルの事例にもあるように、要はインターネットの最大の弱点はあのメンテナンスっていうかアフターサービスですよね。いや何かあったら送り返してくれとは言うものの、そうそう気軽にね商品をもう一回梱包して送り返すってことってやりづらいですもんね、でもあの普通のお店だったらこう買ってみたんだけどちょっとこのズボン少し長いんで詰めてもらえますかとか、なんかそういうことできるじゃないですか。だからやっぱり販売からだんだんアフターサービスを、混ぜたサービスっていうところにこうもっともっとシフトしていく必要があるなと、ああなるほど、まあそうですね、外国人の場合はこれね帰国しちゃうんでね、それはできないですけどね、ただあのなんかねよく問い合わせがある、あの買った後に、聞かれることとかを英語とか中国語でその商品をねこう、だから自分のお店のブログを作っといて何かあったらここ見てくれっていう風にやってるお店はありますからね、そうそう向こうもあの外国人も安心するみたいで、でいざとなったらそこからあのメールでもチャットでもくださいよと、まあ今はそういうのがですよね、でよくある問い合わせとかよくある使い間違いみたいなのをそういうものにもあらかじめ掲載しておくっていうのはあの安心感ありますよね、あと食べ物もそうなんですよ、正しい食べ方みたいなのをあのその時も教えるんですけど忘れちゃうから、やっぱりあのホームページとかブログでもいいので、 やっぱり残しておいてあげるっていうのは親切ですよね。うん、まあおか、うん、そうですね、お菓子とかそういうのは大抵食べちゃいますけどね、日本にいるときに本当に毎回そうですよ。うん、なんとかさんの分とか買ってあげるんだっつって、うわーっとみんなこう買うんですけどね。まあほぼ毎日バスで移動してるので、バスの中でちょっと小腹がすると食べる、でホテルに着くとまた食べるみたいな感じで、まあ結局最後成田空港から帰るときほとんどなかったりしますよねなので成田空港の中でやっぱりお土産が売れる理由は、あれ結構食べちゃったやばいぞっていうのがあるんで、もう一回買い直ししてるんですよね。ええ、いや売れますよね、本当にお菓子はね。うん、あとお菓子、菓子類はこう出国した後もね、デューティーフリーとかでバーッと売ってるので、あれをそのまま手荷物で持っていけるじゃないですか。うん、でそうすると飛行機会社の荷物預けるときにお菓子系まで一緒に乗せちゃうと重量オーバーとかになってお金取られちゃうこと多いので、あえて中に入ってから買うっていう人もいますね、特にリピーターは。まあ、あと消費期限もありますもんね。うん、はい、他に何か質問ありますか。ああそうですね、これまあ私の場合は前にもお話ししたように、旅行者ではない、旅行代理店ではないので、こういうふうに日本に行って勉強しませんか、こういうところ回りましょうよ、合計6日間ですよとか、行く場所、コースの内容とか、泊まるホテルとか、もう推薦を作ってあげるんですね。ね。で、こういうその大きな会社の場合は、地場に付き合いのある旅行者があるんで、で、そこの担当者を呼び出して、こういうインセンティブツアーやりたいんだ、お前の会社で組んでくれや、みたいなことで、まあ、彼らがそのまま自分たちで申し込んでもらうっていう形をとってます。まあそうですね、旅行し、うん、我々が旅行者だったらそれはそれで儲かりますけどね。まあ、残念ながら、まあ、1回のただの講師ということで、ただ私アテンドしてる時も毎日講師料はいただいてるんですよ。研修旅行の講師ということなんで、だからまあ全然、うん、特に問題ないんですけど、はい。ああ、そうですね。なんかね、そうやってインターネットに食われるっていうのはなんか嫌ですよね。うん、逆にああいうものをこうインターネットやっぱりうまく使って集客したりね、宣伝できたり、アフターサービスのツールとしてだから、うん、うまく使う方、それによって儲かってるんだっていう方にもっともっと使っていかなきゃいかんですよね。うん、確かにおっしゃる通りですね。今はそういうこともやりつつも、まあ、結果論から言うとネットショッピングとかそういうのにやられちゃってる方が多くて、インターネットが出てきて良くなったかって言われるとちょっと微妙だぞっていうところありますもんね。うん、ああそうですよね、皆さんねやってますもんね、 Facebook だ、 Twitter だ、ブログだ、LINE だとね。うん、うん、そういうのは本当にいろいろ試すべきだと思いますね、うん、はい、それではここで一回休憩ですね。はい、ではまた、お疲れ様でした。